石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、つい先日番組の中で災害が起きた時の政府の対応のお話をしたばかりですけれども、はい、予想をはるかに上回る出来事で、私たちがまずできることとしてはやはり募金ということになりますかね。
そうですね、もう今大阪の方々、関西の方々からもう一体何ができるんですかっていう声は本当に多く伺っております。本当にありがたいなっていう思いでいっぱいなんですけれども、まだまだこう現地においては、例えばボランティアに行っていろいろ手伝いをしたいと言っても、そのボランティアの方を受け入れる体制が取れてないところもたくさんありますし、あるいはまあいろんな救援物資、毛布とか、あるいは北海道とかそういうものを送りたいんだけどもっていう声もたくさんいただいてるんですけれども、なかなかそれをやっぱり仕分けたり、あるいはそれを一つ一つ避難所に送ったりする体制もなかなかまだ整っていないという現状もありますので、募金という形でご支援いただくのがまず第一の手かなというふうに思っております。阪神淡路大震災の時には10兆円規模の被害が出ましたけれども、今回は間違いなくそれを上回る被害が出ておりますし、政府としてもこれからしっかり予算を組んでいこうとは思っておりますけれども、やっぱり一人一人の方々の真心で支援していただけると、やっぱり現地の方々も勇気づけられると思いますし、そうした思いで私たち公明党としても被災地支援のための義援金口座を開設しまして、もう本当にありがたいことに早速多くの方々に募金をいただいているところです。
はい、海外からの支援などもあるんですけれども、私たち一人一人の力っていうのがやはり大きな力になると思いますので、はい、皆さんからのご協力をお願いしたいと思います。銀行振込の場合、三菱東京 UFJ 銀行青山通り支店普通口座公明党災害義援金口座です。口座番号は0104798番です。三菱東京 UFJ 銀行の本店支店からの振込みの場合、振込手数料は無料なんですが、他銀行からの振込みにつきましては手数料がかかりますのでご了承ください。そして郵便振替の場合です。公明党災害義援金口座00110962345一、郵便振替をご利用の場合、別途振込手数料がかかりますのでご了承ください。
はい、皆様からお預かりしました義援金は、これは公明党への寄付ではございません。責任を持って全額被災支援活動にお届けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
また先ほどもちょっと触れましたけれども、個々人からの支援物資あるいは救援物資については国としての受け入れる体制というのはやってないんですけれども、民間の個人を除く、例えば企業の方々あるいは都道府県市町村の救援物資については、防衛省の方で取りまとめて自衛隊が現地にそれぞれ運ぶという体制が整っております。今後その個人からの救援物資を受け入れを始める市町村なんかも出てくると思いますので、そういう情報が出てきたときには可能な範囲で救援物資を届けていただくということもやっていただいてもいいかもしれません。
はい、そして気になることといえばライフラインの復旧ですよね。かなり時間がかかりそうですけれども、
そうですね、今35万人近い方々が避難所で生活をされておりまして、
はい、
でこの厳しい寒さの中で、電気もない、またガスも水道もない、夜はもう真っ暗闇で身を寄せ合って毛布にくるまってずっと過ごしているという状況にありますので、一刻も早くこうした方々が安心して生活を維持できるという体制を整えていくことが非常に大事だと思います。私どもがいただいた声の中にですね、例えば飛行機から空中からですね、それぞれ その孤立している避難所あるいは孤立している集落に救援物資をですね落下させることとかできないんですかっていう声を結構いただいたんですね、
はい、
で調べましたところ、通常の場合ですとやっぱり飛行機から物を落とすというのは危険な行為でもありますので、事前にいろんなこう手続きを文書で届け出なきゃいけないという制度がありまして、これはこういう緊急事態なんだから、やっぱり自衛隊の飛行機とかあるいは例えばその WFP とかユニセフとかそういうところが落とせるようにした方がいいんじゃないかということを働きかけまして、木曜日の日にそれができるように国土交通省として変えたという返事をもらったところです。
今まではこうトラックで運んだりとか、飛行機で途中まで行ったりしても、そこをそのまま落とすってことはなかったんですね。
一旦着陸してやっぱり届けなきゃいけないとかですね、あるいは落とすにしても例外的にいろんなこう文書を作成して届けとかなければいけないという規制があったんですけれども、それを例外として外しましょうということが、今回できたのは本当に良かったなというふうに思ってます。 また最初、地震が起きた後、総理官房長官、いろんな形で記者会見に臨まれているんですけれども、大変重要な情報が次から次へと入ってくるんですが、例えば耳の聞こえない方なんかはそのテレビの情報を見ても何を言ってるかわからないと。ですぐ声が上がったのが手話通訳をつけるべきじゃないかっていう声をいただいたんですよね、
はい、
で私のところにそういう連絡がありまして、ですぐ私から山口代表にもそれを伝えて、山口代表から官邸につなげましたところ、もうそのすぐ夕方から、総理官房長官の記者会見には、手話通訳が基本的につくようになりまして、現場の方々の声を実際に反映させていくことができたなというふうに思っています。
はい、現地の情報っていうのは国会議員のネットワークでこう入ってきたりもするんですか？
私ども公明党、全国に3000人の地方議員、都道府県議員、あるいは市会議員がおりまして、未だに連絡が取れない、議員も実はいたりするんですが、
そうですか。
現地で被災されている方々と一緒に、被災されて、で各それでも、家族のことよりも地域の方々のためにと言って避難所を回って、何が足りないかというのを、なかなか通信手段もなくて、ね、それを送ってくるというのは非常に大変な中にあるんですけれども、必死でそれを届けてきて、何ができるかという手を公明党としていろいろ次から次へと政府に、要望をぶつけているという状況にあります。
はい、でも現実問題としてそういう物資を届けるにしても義援金では賄いきれないところもあると思うんですよね。かなりの資金がいると思うんですけれども、 それはどこから取ってくるんですかね。
本当おっしゃる通り、まずは瓦礫を除去して、それから仮設住宅を作ってっていうところから始めなきゃいけないんでしょうけども、道路、それから水道、ガス、住宅、そういったことに、大規模の予算を、作っていかなければいけないというふうに思ってまして、これから来年度予算、それから進めていく補正予算なんかも組んでいかなければいけないですが、私たち言ってるのはやっぱり今議論している来年度予算の中で、不要不急のもの、これはやっぱり外して復興のため、被災された方々のために回すべきだろうということを訴えております。あと国会議員のやっぱ給料を3割削減して、それを復興のために当面回せるようにすべきだということを、山口代表が提案をして今各党に働きかけておりますので、ぜひ各党からの理解をいただいて、賛成していただいて実現したいなというふうに思ってます。
はい、ではまた何か決まりましたら番組でも、伝えていただきたいと思います。
はい。